yonnirii.com。 第829回テーマゲームのおまけ。また駆け抜けたよ。
これかだってモデルアートとかさ、長谷川のプラモデルが
だからあれで30年寿命が伸びました。
そうよ、
戦艦模型なんてもう誰も買わないで誰も消費しなかったのが、その艦隊コレクションが流行ってから、もう新しい金型が、ね、新金型が出てっていうぐらいには儲かって、業界の寿命が30年伸びたって言われますから、ね、
プラモデル業界いうのはもう超硬派な、うん、一番発展したんやけど、うん、頭打ちが戦艦、うん、戦車、うん、軍物飛行機、うんうん、でそれだけを堅くなに作ってる長谷川模型いう会社があるんですけど、うん、やっぱしアニメのバンダイや、うんうん、それからタミヤの他の手形さんには型、うん、でも精密なプラモデルを作らせたら世界一と言われとるんよ、うん、で恐ろしく地味な模型雑誌にモデルアートっていうのがあるぞ、うんうん、全く表紙見たら女子は読みたくないような
どんなんだろう。
いやほんまにデザイナーもちょっといまいち違うかないう、うん、ただそれが一つのゲームが、うん、そうか、戦艦が変身、うん、女の子
に変身しただけでもうバカ売れですから、
はあ、すいません、もう回します。お疲れさ
までした。私なんか高尾いう名前やん、うん、もう巡洋艦高尾、うん、全然知れへん中学生の女の子に、うん、いいですねその名前って言われて、
うん、そうした好きなんじゃかんこれ。
そう、え、知ってるのよ。
知ってます。
あれ斬新やね、うん。
だから興味のないジャンルもそういうふうにこのちょっと変えるだけでみんながそらんじるレベルになるわけですから、だからね、仏像とか仏教とかね、そのあたりもゲームにしてしまえば、してうまく流行ればというふうには思ってたんですけどもね。
OHK がね、あれやってたじゃん、あれもひどい話でね。私あの門前マップやってた頃にディレクターさんに相談されたんよ。何したんですかって、ドローンとあの GoPro つけて、うん、あのひたすらお遍路、うんうん、あの収録したんですけど、うんうん、タレントも出てないんやって、
はいはいはい、
でこの素材をどういう風に打ったらいいですかって、うん、あんなねって目的やって撮んなさいと、うん、ただその機材使いたかっただけってあかんやん言うて、うん、徳島のあの、うん、アニメ会社、
うん、UFO がね、うん、お遍路っていうアニメを、う
んうん、で結局2次元のお姉ちゃん3人が、うん、それぞれ訳ありの子が、うん、お参りしてるっていう視線でやったら、うん、あれはスマッシュヒットした、
ね、あ、よかったよな、あれな、うわすげえぞって言ってたよな、あれも、うん、要するに出演者だけが漫画なんや。
そうです、そうです、キャラクターを
誘導してくれる、やたら意味のない、うん、あのドローン撮影良かったけどねこの山舐めてどうすんねんっていう、うん、でも兄結構人気が当時あったよね、
まあ、だからどっから何が流行るかわからないっていうのと、あと今は基本的にその女性キャラにおっさんのやる趣味を女の子キャラにやらせることによって流行りを作るっていうのは今一つの流れですよね。
おっさんの趣味、
いやだから女性の、若い女性の力ってすごいんや。
もうね、特に二次元の女の子にすればもうバッて言っていますから。だから例えばこの山歩き、はいはい、トレッキングなんてね、うん、誰もやらないのに女の子を題材、ね、取材にしたあれになったらいきなり、うん、流行り始めたと、うん、今期だったらゆるキャンって言ってね、うん、あの冬のキャンプ、うん、これを女の子たちに、女子高生の女の子たちにキャラクターにゆるゆるっとこうキャンプをさせるっていうのをやったらもうキャンプ用品爆売れですよ、
ね、うん、すごいなアニメの力。
この間の、うん、あの女子バイク、
バコンさんはね、あそこはちょっとね原作の先生が難しいところがありまして、
ああそうだよそうだよ
だから、まあ、全部が全部売れるかと言われると、まあ、当たり外れもあるんですけれども、はいはいはい、基本的におっさんがやってるような趣味を女の子にやらせるというのは、うん、
すごいよ、
はいはい、
うん、もうそれは割り切ってやるところはあるじゃない。そう思ったら我々業界中途半中ぶらりんや。
まあなるほどね、
中ぶらりんや、
中ぶらりんですね。
二層がおるし、
二層や、二層が
言い方顔
アイドル、アイドルせなあかんな、ね、
アイドル
狂気アイドルっていうのもこうなんかどっかでやってましたけれども、やっぱちょっとこの購買層というか狙いどころを間違えてて痛々しいことになってる。
もうやるんやったらもう三国伝統ぐらいでやらんと、あインド人と
中国人と
朝鮮系の人と日本の2層が並ぶみたいな
ユニット作って
ユニット作る。
まあ難しいですね。要するにその今忌避されるのは生身感、
生身感、はいはい、
生身はどうしても臭みが出る。
なるほど、はいはい、分かる分かる。
だから二次元なんかの女の子とかアイドル系のソーシャルゲームとかも結構大流行りになるのはそこなんですよね。
ああそうか。
今で言うとバーチャル YouTuber とかって言って、いわゆる今まで YouTuber でエースみたいな人間がやってたんだけれども、それを 3D の、キャラにさせて声も変えてっていうような形にやって、とにかくもう生身感をどれだけ消せるか。
我々から見たら何がおもろいねん、こんなパクパクパクロボットがしててやけど、匂いがないから感情移入もあるから平坦なところから情報は入りやすい。だから我々でも YouTube でとっても何べんか流したけどね、ポッドキャストで7万アクセスあるんやで、1ヶ月。YouTube 誰も見えへん。おっさんの。
行って3畳で。
おっさんの顔なんか誰も見てない。それで、たまたまその時、エバコが、わりかし謎めいた子やったんよ、はいはい。それ見たさだけやった。
結局そこなんですよ。いや、YouTuber 系の戦略を打ってるところがみんなこけてるのがそこで、知名度のない一般人の姿を誰が見たいかと。いろいろとどんな分野でもいろんな趣味のジャンルで頑張ってそのね顔出しをしてね、もうすごいテンションで、はい、YouTuber の丸々ですみたいな感じでこう一生懸命やってる人らおられますけれども、基本的に人間、そのネットを見るような人間は生の声とか生の顔とか見たくないんですよ。
はいはいはい、もう綺麗なもんが見たい。
それがもうだからその業界で生きてる人間と戦いを見てるおっさんたちの感覚の差ですよ。でああいうのって大体出たがりのやつってもう痛いテンションの人多いやん。もうそこが鼻についたら絶対あかんね。
人間の声っていうだけでも好き嫌いは上がれるわけじゃないですか。
そうですね。
どんないいこと言っててもこいつの声は絶対聞きたくないっていう、そういうのもあるわけですから、そういうのを極力消した、生身の感をどんどん消していくっていうものが今バーチャル YouTuber なんていう形で出てきてますよね。
うん、生臭いね
米広さん、
もうプンプンするよ。見てたよ、生臭い。米臭がするでいいですね。
米臭
米汁飛んだとか言って、わけよ。
すごそう、米汁。
この風邪ひいた時に米フルエンザ言われてんね。
もう金じゃもの。
そうか、そうなってくるとまた考え方変えんといかんな。
個人のキャラクター性っていうものがその売りになっていたっていうのはやっぱり20年30年前の感覚なんですよね。今の感覚だともうその個人のキャラクターっていうようなものを押されても、いや押されてもっていう、こういう感覚なんですよね。誰やあ、もうこの前ね、ツイッターの方でね、なんかこう日本人が挙げる海外俳優が一昔前の俳優ばっかり挙げて、とてもじゃないけどコンテンツ産業がガラパゴス化してるんじゃないかと嘆いてる人がいますけれども、あのな、繰り返し繰り返し洋画劇場とかで出てくるからようやく名前覚えんねんでと、誰がパッと見た映画の、だから聞き方変えろと、ね。最近見た映画の中で面白い役の人って印象の残った役の人ってありますって言ったらみんな答えるわけですよ。新しい人。ところが俳優の名前を出して答えてくださいって言われたって。ね、いや、〇〇の映画に出ていた〇〇役の人は面白いと思ったけどって言ったけど、ね、そういうふうには出てくるけれども、スパッと俳優の名前が出てくるかって言ったら、いや、そらよっぽどでないと無理やで。だって曲なんかにしたって、ね、誰かのアルバムの何曲目っていう覚え方してても、曲名自体をスパッと覚えてるっていう人は意外と少ないんですよ。
今もうだだ流しですもんね。そうそうそう、アルバム見てやっと凍った LP 見て曲を覚えながら歌詞を覚えながらじゃないもんね。
ないですからね。だから何かの時に流れた何かの曲とか、
そりゃ1枚2800円からそこらするやつやな、お小遣いで凍ったもう隅から隅まで読んだで覚えたで、今ないもん。
いや、だからうちは子供なんかも最近はでしょ、あ、このドラマのあそこでかかった曲やとか、ああいう覚え方や
な。割といろんな覚え方をしますよね。っていうか、そうでないと手がかりがないんですよ。
あ、そうですよね。
逆にそういうのを逆手にとって、 インターネットで鼻歌を歌うと、多分この曲じゃないですか。
ああ、そうかそうかそうか。サジストが
出てくる。
鼻歌を歌
うと、
どうぞ。鼻歌を歌う。前澤さん、ごまだしとるわ。こんな曲探してきて、言うて、よく話しとるわ。
全然じゃあもうこの頃じゃから僕の耳がそうなってるのかなと思ったら全体にせやねんな。あの曲は入るけど歌詞は入ってきへんねん。
歌詞、
うん、言葉が入ってこないのよ。
あ、特に今はその単一の昔だったらその歌番組がねリードしてたり、これねコンテンツ業界みんなそうなんですけど、昔は情報の統制が取れてたんですよ。これを売りたいっていうんだったらその曲をだーっと
一丸になっとったから
ね。メディアがテレビか雑誌ぐらいしかなかった場合、ゲームなんかでもそうですけど、売りたいゲームについてあの1ヶ月ずつ小出しに情報することによって期待感を高めてっていうのができたんですよ。ところがインターネットできてソーシャルネットの時代になってきて、どこで何が売れるか分かんないっていう。だからもうどこで火がつくか分からない。タコツボ化が始まるんですよね。もうミリオンみたいなね、1990年代のね、小室ファミリーとかあのあたりのね、知ってる人間だったらミリオン出て当たり前の世界が、今ミリオンなんて出ないわけですから。それぐらいみんな趣味が細分化してしまって、自分の聞きたいもの、好きなものを聞く。だから、マスコミで推してるようなものっていうのは逆に聞かない。
プロレスなんかでも、あるいは半年で、興行のクライマックス持っていってたもんね。なんとか。でも構想したり。
構想したり、ストーリーを作って。
もう今は違うもんね。カードあのカードね、対戦相手、当日発表の結構多いね。
あ、そうなんだ。
だからあのマッチメイクドラマという、これはね、中国なんかが特にそうなんですよね。そのライブ感が市場なんですよ。だからあのテレビでもアニメでも遅れてきたものは絶対に見ないんですね。同時通訳同時でその時のイベントでわーってなってるものに群がるっていう。なんでかって言ったら、遅れて入ってきたものは当局が検閲してるやろうと。
ああ、なるほど。
ライブは検閲ができない
と。まあ、だから、やっぱあれだよね、今生放送に戻ろうとしてるのはその辺もあるかも。
その辺もあります。要するに CD とか媒体は買わないんですよ。CD は買わないけれども、ライブのチケットは買う。
そうか、そうか、そうか。生もんやから。
その場の経験を、経験を共有するためにはお金を出すけれども、ね、CD とか、音源とかに関しては、いや、だってネットで拾ってくればタダやんっていう。だからコンテンツにお金を出さないかっていう、出さないかというと、ライブの生ものには出す。でも媒体には出さない。
だからテレビ罠で言うけど、テレビはもう編集の大罪ですよ。編集しすぎて。最終的に予告編見たけど何やったんやろみたいなね、もう取ってつけて、あの 女の人たちの笑い声取り比べたらええやん。みんな同じ声やで。
そう
サンプル、
うん、3パターンやな、そう組み合わせるから、
だから本当にそのライブ重視みたいなね、逆に言うと売る側からすると全く予測がつかないんですよ。
ああそうか。
爆発的にいきなりこう売れた時に、ちょっと前に獣フレンズっていうアニメが大流行りしましたけれども、もともと規模の小さいプロジェクトでしたから、ドカンと火がついたとしても増刷ね、あの物が吸ってくれって言われても、そんな言われたっていきなりできないわけですよ。今どこ のコンテンツ業界みんなそれです。もう瞬間的にツイッターとかでね、ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、あれで火がつく。でみんなが殺到する。でも物が手に入らない。売る方が計画立てらんないですから、むしゃくしゃですよ。
音楽でも3月の初めのね、新聞にジャスラックのこと書いてあったけども、ね、要するにその音楽教室で指導する曲にまで
書き始めましたね。
書き始めましたな。あれもう死活問題ねな、ジャスラックそのものがもうダメやねんよな。売れないから。
細かく調べてくるよ、ライブやった後なんかは。
まあ、邪作絡みはね、ちょっといろいろ放送禁止の話になってしまいますけど、あるんです。いくらでもね、ネタはあるんですけれども、難しい部分がありますが、まあ、ただ、まあ、そういうふうに消費動向が変わってますから、
そうですね。
昔みたいに誰もが口ずさむ共通の曲みたいなものは、もうこれから先生まれないだろうな。
では、コマーシャル。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード。 琉球民謡、古典、沖縄ポップスなど CD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
天野小雄さんの言葉のお守りという法話集が出ました。出版は高野山出版社ですね、うん、素晴らしいと書いて出されました。
お山ですね、
お山からね、うん、ぜひ皆様にも読んでいただきたいと思うんですけれども、読む方は、ね、聞く方は、うん、見る方は
いろいろだ、
祈り姿とか、まあ、いろいろとございますので、うん、ぜひ皆様に読んでいただきたいものがございます。詳しくはハイボーズのホームページでご覧ください。
3月30日金曜日のハイボーズ、テーマは不快。
もしも歯医者さんの不快な音がこんなんだったら、
大きく口を開けてくださいね。
それが不快やわ。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは不快。
だからね、
そやから
語彙化は大変やで。
語彙化大変やで、
うん、口ずさまれへんやん、うん、難しいの多すぎて。
難しいで、
うん、言葉も難しい、
うん、いっぱい難しいで、うん、どのレベルで捉えるかやね、それもね、
それこそ鼻歌語彙化みたいなのがあって、うん、ような気するけどね。
そうそうそう、
簡単なのね、
うんうん、鼻歌から演歌のようなものがあって、あ、ちょっと語彙化らしいものがあって、最高級があってみたいな感じ。
あ、
パターン分けたらいいね、
うんうん、ああ、うん、そうか、うん、だから今の話は割とね、やっぱヒントありますよ、我々の本山とか、いろんな意味で。
どうね、一般の方に浸透、ね、するかっていうのを、ね、考えるのにヒントありますよね。
坊さんが出てくるの、気色あるもんな、うんうん。
プロデュースの仕方はいくらでもあるんですけれども、じゃあ、上がこう、それを持ってできるかと言われると、
ね、そうそう、頭の硬い方々がね、うん、語を出すかどうかやね。
まあ、だってそんな地方の方でもね、単身と大会が人がどんどん入らなくなってなんて言うけれども、それだったら普通に動画で生でね、ライブで配信すればええやんとかね、いろいろ費用対効果を考えたらね、もっとやりようあるで、
あるね。なんかどっか法要の模様がね、本山家のとかがなんかいっぺん YouTube かなんか生中継、
ほうほうほう、
結構見てるんね。
なるほど、
少なくともペーパービューで考えるんであれば、チケットを配っておじいちゃんおばあちゃん痛い足腰にムチ打ってきてもらうよりも、それの同数以上がポンと取れますよ。やり方にはよりますけどもね。だからその辺のその、うん、パラダイムシフト、認識の変化をちゃんと持ってやっていかないと、どんどんどんどんおかしくなっていくというか、忘れ去られていくというところはありますね。
先進的なものをもうしょうもないなとか、あんなものはって言うたら いかん時代なんよ。もうどんどんどんどん後追いでみんな、うん、本当ちょっとお偉い人は、これから動画の時代や、いつから言う
から、いつからや
ずっと前言うから言うてたでって思うけど、
9年前やで
ホームページを作らなあかん。
この業界で本当にもうファックスでさえまだね、事務局なんかやってたらファックスがない、メールは受け取らない、どうせえちゅうね、
でファックス来ても届いたから電話かかってくる。
何の届いた
ファックス、届いた言わんかいって、なんでやねん。
だからどんな業界も新規参入をどれだけその取れるかっていうのは、もうコンテンツ業界では絶対に必要な話で、たとえ子さんのファンにね、こんなのはそうじゃないって言われたとしても、新規を入れなければそこ自体が死んでいくよ。
切る勇気もいるやろ
う
ね。
切る勇気
だから、ある意味触れてしまうけど、空海なんていう二文字が世の中を飛び交う中で、近年ではここ数ヶ月が一番多いと思うよ。開宗1200年法要より多いと思うよ、3年前のね。その中になんで乗らんかねっていう、出版なんかほんまにものすごい出てるで。本
だって今あれですよ、ソーシャルゲームですけれどもね、 フェイトグランドオーダー FGO っていうのがありますけれども、うん、これがもう本当にソニーエンターテインメントの屋台骨を、ね、傾きを直したぐらい の、 あのソーシャルゲームがあるわけですよ。で過去の偉人とか有名人が、うんまあ、出てきて、まあ地球を救うみたいな話なんですけれども、うん、そこで性別が変わるわけですよ。
うん、
だからイギリスのアーサー王が実は女だったとかですね、でつい最近出てきても面白かったのが三蔵法師が女だったとかっていう、でそういうそのカードをカードで戦わせるっていう。
ああそうなんや。
ここでもうね空海実装されたらもう大笑いで俺全部引くぞみたいな、課金して課金して大笑いしながら大笑いしながら課金でね最後まで行くでっていうレベルではありますから、
ね、いやそうなんよね、うん、だから、まあ、今回の映画についてうんぬんはないけども、うん、セミナー君と話したけどね、うんうん、あれはあれでね、うん、ワクワクするやない、うん、行くぞ空海みたいな感じで、うんうん、ともかくね、
ともかくね、
まあ端的に言ってしまうとね、日本タイトルだけが空海です、はいはいはい、中国では陽病伝です。
陽病伝、うん、
さあツイッターとかで広でござん、猫可愛かったみたいな話ばっかりやった
。猫が出るん
そこその感想みたいな、もう化け猫話やから、
うん、ああそう、ああ
もう中にはもうアホな女おってね、
はいはい、
猫がかわいそうとか言ってたよ、
かわいそう、
うん、
うん、
まあ、基本的にツイッターで感想を拾うと猫かわいい、猫猫猫猫長安みたいな
猫長安
みたいな
検索してみよう、
延々出る延々出るのよ空海くの字出えへんのよ
いやもうちゃんとした空海ってねものをね、お知りになられたかったらですね、3年にわたって空海という雑誌が出ますから、小屋さんの信号集の方で、一冊1000円ですかね。
大丈夫、怪しくないそれ。
怪しくない怪しくない。教学部がちゃんと絡んでるから。
ああ、ほんまちゃんと出るん、
ちゃんと出る。それもね、
小屋さん、
それもね、ローマ字で空海なんや。
それをやるんだったら、うん、ディアゴスティーニみたいに、はい、一冊に必ずね、
パーツつけて、
パーツつけて、
足ロがついてます、ちょいふがついてます、杖がついてます、前後を買うと、ね、工房大地蔵ができますぐらいの、そういうキャッチーさがなければ、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。
1年に1冊しか出てんけどな。
3
年もかって。
寿命終わるで、そんなもん。誰が考えるか知らんけども。
あの人の顔がバーって出たね。
あの人の顔が出るんですか、
うん、話は軽いけどな
変わっちゃいますか、そこ私はノータッチなんで、いやでもねほんまに小屋さんや真言宗や言うて名前を歌ってるけど、うん、怪しげなもいっぱいあるから気をつけんとね。
一応まあ僕今ご紹介した空海というローマ字の雑誌っていうのは、うん、
雑誌で3
年 1冊1000円で3年間で3000円を今早期に振り込んだら2700円で
微妙や
な。そうそうそう、90ページ
入ってた。あ、3年言うてこれ忘れてるで。
忘れた頃に届くよ、届くよ、忘れた頃に届くよ。
オリンピックぐらい
生涯生涯、
いや3年間、いやどこまでその表されるのか知らんけどな、けどかなりそのコアな写真も出てくるんじゃないか。それはもう
なんか絡んでるから分かってんやと思うよ、うんうんうん、
いやいや分かってるって届いたやろ本山から案内が。まだ封開けてないのかい振り込み用紙と一緒に届いたやろちゃんと
アマゾンから開ける
本山からの封筒を開けたことない
ちゃんとあれやね、教法もみんな入ってたね、そのあれには。
いや
その
中にポスターとかいろいろ送ってくれるのありがたいなと思いつつも、うん、ダイレクトメールの山がいっぱいあってカタログとかダイレクトメールの山がいっぱいあって、うん、まあどうせカレンダーだろうぽい
ぽいした
いや正直思えへん。あのポスターいろんな出し物あるんですよ、出版系の、うん、これもちょっとねもうピンポイントに絞ったテーマにしてクリエイター置いてね、
うん、
もうちょっとこうアートなね、うん、奇抜なのしてもいいような気がするんやけどね、うん、
まあそういうのがまあ主流ではないからこそあの形でね今でもっていうのはあるとは思うんですけれどもね、うん、どっかで新しい試みができるような真似も体力のあるうちにやっておかないと。
もう体力なくなってくるでこれから、う
まあ、どこもそうですね。小説なんかのジャンルで言うと、SF 界隈もそうだし、ミステリー界隈もそうだし、で、まあ、一時ね、本当に低調をずっとやってたミリタリー界隈が最近はちょっと復調してきてとかね。やっぱりどれだけ新規を、書き入れることができるか。によって活気っていうのは変わってきますから、
妖怪なんかもそうだよね、まさかまさかあんなに火が当たると思
う。そうですね、まあ、妖怪は昔からこう根強くはあったんですけども、まあ、やっぱり京極夏彦さんとか、あの辺りの角川の会とか、あっちの系が、新規のファンをかなり掘り起こしができましたから、それでドドーッと増えたっていうのはありますよね。ただ妖怪界隈も難しいのでね。
難しいよ。
何を妖怪と定義するか。
あのね、そう、妖怪も水木しげる先生派閥と、水木しげる先生をこう称える派閥と、でアカデミックに妖怪っていうものを捉えようっていうアカデミック派と、いやアカデミックみたいなそんな高尚なもんじゃなくてもっと俗なもんだろうとかですね、そういうその割と妖怪派閥はライターさんによってちょっといろいろありますので。
あとね、すぐ新しいの作るやつ、
はいはいはい、
昔からあった風に言うからややこ
しい。あ、なるほどね。
検証派とね、
はいはいはい。
まあ、ただそういうややこしくなるぐらいには流星なんですよ。
それが妖怪屋で笑えるから、そう考えたらややこしいのは結局仏教書なんかややこしいと思うよ。
ややこしいな。
大した経験も実践もない人が、
それぞれがそれぞれ持論を展開する場所やからな、仏教とは。
声が聞こえてすんねんから。
声
聞こえますか。
その辺がそのね、南方とかの上座部とかスリランカとかミャンマーとかなんかの場合だと、もうとにかく経典ベースで話さなきゃいけないから。
そうですね、
絶対にこの経典にこう書いてあるからこうでやるっていう、向こうは割とシンプルなんですよ。経典の数が少ないですから。大乗仏教経典の数が多すぎますから。そう考えると、ここにこう書いてあるって言ったとしても、その知識すらない人が多いわけですね。どこに何が書いてあるっていうのを知らずに、俺流みたいなね、俺が生きてきてこうだったから仏の教えはこうだみたいな、いやいやそれ君の経験であって仏さんそれ言うてへんでとか、ね、そんな話はようけありますから。難しいですね。
だから本田は全然その読んだことないっていう知識がなかったら、ここに書いてあるっていうのが嘘をかまされても分から
ないわけですよ。分からないわけですよ、ね、で世の中には恐ろしいことにね、書籍っていう形で出てるとそれは本当のことを書いてあるっていうふうに思う人がかなりの割合でいるんですよ。
そのベースが浅くてもね、
もう嘘800書いてあっても、これちゃんと本になって市場に出てるわけだから、ここに書いてあることは正しいだろうみたいな、
信じる、
言うたらもう一般でいう、まあ、仏教外れるけどもとんでも盆ってやつね。
とんでも盆、とんでもかどうかも分かんないわけですよね。ちゃんと本になってるからこれ正しいやろ。
だからどっかで標準をピント合わせれるように自分が知識持って、この年齢のここは絶対分かるとか、この解釈は分かるっていうところで合わさんとびっくりするぐらいおかしなことで、ね、あとはやっぱしもう、自主自分で出した本か、メジャーに出した本かがもう区別がつかなくなってるじゃないですか。
そうですね、
本屋さん並ぶ並ばないし、アマゾンにあるかないかみたいな世界になってきてるから、だから、だからハイボーズ反省してんやで今。反省してるで、過去にね、称えた
あったんですね、
方々が、
あ
ら、年を経て豹変したちゅうやつ。
言っちゃった言っちゃった。
猫が乗り移ってしまう。
諸行
無常は情は仏祖の訓戒でございます。
美しいことは、
いやでもね、人間そんなに守備一貫したもんじゃないっていう、そのことはちょっと自覚しとかないといけないなという。世の中なんか守備一貫してる人が偉いっていう風がありますけれども、でなんか変節したら悪いっていう風がありますけれども、人間なんて実は自分自身が何したいかすらよく分かってないわけですよ。小説なんかでこの小説の人物描写にリアリティがあるとかないとかっていう話がありますけれども、人間のリアリティでやったらお前本なんか書けるかと。そんな朝考えてることと次の瞬間言ってることが違うようなのが、それが人間ですから。自分が何したいかすら分かってないんだから。
もう知らせん方が勝ちの場合多いで。もうそろそろあれじゃない、もう明けっぴろげとか全部知ってくれっていうのが、もういっぺんまたクローズになっていくんやと思うから、知りとね証明のことはみたいな。
だからそんなにその守備一貫してることは偉いかっ っていうことではなく、実は人間存在そんなに高尚なもんじゃないよと、ね、論理的で科学的で、ね、あの冷静で守備一貫してるのがいいみたいな、これが人間の理想像だみたいな、昭和の後期からのね、昭和中期ぐらいからのその立派な人間像ってあるかと思いますけど、もうそれは今魔弱に合わなくなってきてるな。
今読んでる本やったかな、うん、心っていうものをなしにして考えた方が話早いみたいな、心いう漢字が生まれたりとか、うん、心を使い出した歴史とわりかし浅いんやって、でこの心があるばっかりにそれがストレスやとか、うんうん、目に見えへんもののせいにしていくみたいな話が、うん、で大事なのは昔の人は形や言うとったみたいな話が、うんうんまあ、そういう諸説あるんやろうけど、
まあね、ちょっと今聞いてるだけでも20ぐらいは反証がすぐパッと上がってくるものではありますけれども、うん、またやっぱりまあうまいこと言ったもん勝ちなんですよ、はいはいはい、いつの世の中も。
ああそうか、
うまくまとめてうまく言ったもん勝ち、うん、今インターネットでもまとめサイトって言って、うん、いちいちニュース元に当たらないで、
ね、そうだね、
ね、流行ってるニュースだけをダーッと集めて、うん、適当なコメント書き散らしてっていうのがやっぱり問題になってるんですよ、うんうんフェイクニュースって、ねえー、でそういうのもあるんですけども、結局なんでみんな見るかって言ったら、うん、100行読まないでいいと、3行で終わらない
、見出しだけでいい、
3行でまとめろと、見出しだけでいい、読まないで見出しだけ見ても分かった気になる、
で見出しどこって人多いもんな、最後まで言ったら全然否定が入ってんねんけど、
うん、そうですよ、 RT リツイートをしてね、ツイッターでリツイートをしてて、ちゃんと元記事読んでんのかなと思いながら見てみたら、ね、コメントと全然違うこと書いてるとか、まあ、意外とそういう間違いは結構ありますよね、ペンが剣より強いしなっていうのも代表の間違いですけれども、あれはあの言論が、ね、暴力より強いんじゃなくって、どんなに暴力をね震える人間でも解雇をすぐにできる権力を持ってる方が偉いと、ペン一枚で、ね、あの剣であろうが何であろうが、だから権力側にいる方が強いっていう言葉が本来のペンは剣より強いだったんですけど、
かなりその手は変わってきてしもてるからね、
まあ、類似の言葉があればいっぱいあるので、あのその辺はどれを持ってきているのかっていうのを精査しないといけないんですけど、まあ、あと天は人の上に人を作らず、うん、とは言えり、ね、とは言うけれども実際はって続くわけですけれども、うんうんうん、とかそんな間違いは結構ありますから、
ダグモの娘
だからその辺をまた今度来てもらった時に、うん、工房のなんとか的な話は、うん、この間ね、うん、ある機関誌読んだら面白いね、うん、工房大師の研究をしてるんです、うんうん、ご筆話上についてっていうことを延々論じ合うんやけど、うんうん、やっぱおんね、
口に加えて
手両足
やってるやつ、
あんな、うん、ね、不細工な素子の姿はないぞって思うけど、そしたらこの5本束にして書いたとかね、
ああそう、
あの大筆がなくて小筆だけで書いてくれた時に5本束にしてグワッ書いた、むちゃくちゃ立派な絵描いた、字書いたと、
すごいね、みんなの発想が、
あのね、大体漢字のせいなんですよ、漢字のイメージってすごい強いですから、ね、だもんだからもうよく知らなくても漢字で字面だけ見ればなんとなくこういうことだったんじゃないかっていう、あここがやっぱりあのかなり誤解のもとになってるっていうのは、
シンボリックなものとして見るんよ漢字を、
でまた昔の人は洒落てたから滑稽に表すんよそれを、それがまたあのバカなやつがねほんまやと思い込むのよ、そういうなトリックがあるのよな、
またぜひね、また遊びに来てください、
まあ、
ありがとうございました、
ではまた来週です。
では皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com またはメッセージフォームから、ファックスは 086-430-0666、 はがきは郵便番号 710-8528 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や 蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉家でゆったりお過ごしください。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
3月30日金曜日のハイボーズ、テーマは不快。
もしも歯医者さんの不快な音がこんなんだったら、
大きく口を開けてくださいね。
やめて生々しいね、おっさん。
毎週金曜日お昼前11時30分ハイボーズ、テーマは不快。
あらゆるジャンルから仏様の見教えを解く YOMIRI.com。